サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
はい、どうもこんにちは。サカソで100年ライフの方を始めます。ケアライフハーモニー堺の上野です。
太田院の久保です。よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。ケアマネージャーさんの試験がね、はい、今どないなってんやろっていうようなことで疑問がありましてですね、ケアマネとかの講師とかもされてる方にゲストにお越しいただいて、ちょっといろいろお話を伺おうと思いますので、はい、ご紹介の方よろしくお願いします。
はい、今日は一般社団法人ソーシャルサポート会の川口智久さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
川口さんは普段どんな感じで活動されてるか、ちょっと教えていただけますでしょうか。
はい。まあ、僕、一番本業はケアマネージャーとして、居宅のケアマネジメントの仕事、これが一番メインの仕事でさせてもらってます。で、その傍ら、ちょっと独立してからが特にメインなんですけども、まあ、このケアマネージャーの試験対策も含めて、ハーモニーさんの初任者研修などのお手伝いとか、うん、あといろんなそういう介護系の資格のスクールさんのお手伝いと、専門学校の非常勤とかも今は行かせてもらったり、してますね。あとは介護事業者さんの職員さん向けのその社内研修ですね、その依頼とかをいろんなところからちょっと受けて出向してさせていただいたりしてます。はい、そんな感じで活動してます。
はい、ありがとうございます。めちゃくちゃ分かりやすくて、はい、すごく評判がいいんですよね。
声がでかいだけで
マスクしながらでもすごい声でね、
そうですね、
そうなんですか。
そうです、眠たくならないようにがテーマなんで、
は
い
は
い、
ああなるほど、そうされてて活躍されてるということで、はい、お願いします。はい、今回川口先生も教えられているケアマネのね試験ということで、今どうなってんねやろうっていうあたりをね、先生にね教えていただこうかなと思って。
はい、
だからもともとね5年の実務経験があれば慣れてたんが、うん、はい、また厳しになってるんですよね。
そうですね、いろんなところで、はいはい、平成27年ぐらいからもうだいぶ厳しくなりましたね。
は
い、
どんな風に厳しくなってましたっけ。
そうですね、僕が受けたのが第3回っていう、はい、その第2回までが介護保険始まる寸前なんですね。
はい、
で、
はいはいはい、
第3回が介護保険元年なんですね。それが僕、はい、が受けた時ですけども、もうその頃に比べたら受験資格がかなり厳しくなって、あと実務経験5年とかいうのは昔とちょっと意味も変わって、
はいはい、
国家資格系の、を取られて、そこから実務5年っていうのが一番多いところですね。それが看護師さんであったり、はい、介護福祉さんであったり、取ってから5年なんで、
はいはい、
取る前はもう計算されないっていう計算の5年になったんで、今までは資格系を持ってなくても受け入れた資格もあったんですけども、要はもう基本的にはほとんどは国家資格を持ってる、もしくは循環さんとかがないと受け入れないというふうに変わってるのかなと思います。で、もう一個変わったのはもう免除が全くないと。医療者が免除になってた部分とか、僕ら福祉分野免除になってた分も受けないといけない。結局今までは免除ある人だったら60問中45問でいいとかいうの、15問ぐらい免除があった時代は長かったんですけども、これも免除でもなくなったんで、誰もが60問受けないといけないっていうのなんで、はい、その辺も厳しくなって、で受験資格も狭まったんで、受験する人数が極端に減ったっていうのがここ数年ですかね。
そうですね、やっぱり難易度とか合格率も結構、
難易度で言うたらあんまり変わってないんですよ。 20% 前後なんで、難易度だけであんまり変わってなくて、一昨年は17ぐらいやったんですかね、17ぐらいやったんですね。で去年が22ってちょっと回復したんですね。大体だから 20% 前後はいつもなんで、問題が厳しくなったっていう感覚よりも受験者数がぐっと減ったっていう、ところですね。
受験者数が減った、
はい、
試験の方が今年も大体何月ぐらいに、
はい、10月の9日の日曜日ですよね。
10月9日。
はい。だいたい毎年この10月の第2、第3ぐらいに設定されてると思いますね。はい、
あ、そうですね、うん。半年前になりますので、
はい。はい、
試験からそこで、半年前からなんかこう効率的に勉強するとか準備しておいた方がいいとか、うん、先生からちょっと思ったところであります。
めちゃくちゃありますね、はい、
あるんです
ね。この試験対策のお手伝いで、うん、ハーモニーさんでも3回目になるんですけど、うん、はい、その前って岸和田で働いてた時はもう十何年やってたんですけど、ほとんどの人が寸前からしかしないんですよね、
うん、
もうその気持ちはようよう分かるんですけど、うん、
はい、
寸前で間に合うような試験ではないなっていうのはさすがに言えると思うんですよね、うん、まあ、合格率が 20% ぐらいっていうのがそうなんですけど、はいはい、とりあえず受けてみようではまず多分受からないと思うんで、
うん、
やっぱり僕は大体半年ぐらいのスパンで計画的にやらないと、
はい、
やっぱり皆さん仕事忙しいんで、
そうですよね、
うん、仕事をやりながら受験資格取った人ばっかりなんで、はい、調整はやっぱり半年ぐらいないとなかなか辛いんちゃうかなっていうのと、あと大阪選手一体でこの講座の仕事やってること多いんですけども、大体その10月の第2、はい、祭りがあってね、
うん、
はい、で祭りの影響でまた9月って全然勉強支払わない人が多かったんで、
う
ん、
岸和田そっかそっか、
僕岸和田やったんで、
はいはい、
岸和田は適面に取れなんで、じゃあそれがあるんやったらもう早く前倒ししないとしんどいかなっていうのはあると思います。
じゃあ、押さえておきたいポイントも含めて、こういうやり方の方が、ね、例えばテキストを複数使うとか、一冊とか、なんかそんな感じであります。
大体の人って、
はい、
特に受験が初めての人とかってなると、いきなり問題集からやろうとしたりするんですけども
。過去問もね、
はい。はい。いきなり過去問。はいはい、ほんで、質問でも過去問やったらいいですかとか、よう言われるんですけども。いきなり問題からやるっていうのは、はいはい、まあ、いわば基礎のない家を建ててるようなもんで、はい、風吹けばすぐ倒れると思いますね。はい、絶対にそこは無理な話で、
はい
はい、基礎から絶対やらないと、要するにもう算数で言うたら1足す1足し算からやらないと、割り算、掛け算ができないと一緒で、絶対その基礎をやらないといけないと思います。で、いつも講座ではもう参考書からやるということ。で、参考書の以前に、
はい、
僕はいつも市町村の介護保険の係で置いてる介護保険のパンフレット、
はい、
あれを自分で説明できるぐらい読むっていうことです。
は
あ、あれが一番いいテキスト、
はい、
イラストまで入ってるし、
うん、
パンフレットっていうのは結局市民の方に読んで分かるように作ってくれてるんで、もうあれがケアマネ試験を受ける人には手順にいいと思いますね。
そうですね、
うんうん、あれ説明できるようになってから次のステップ参考書に入った方がいいと思います、
はい、私もあれを初めに読みました。
ねえ、あれは絶対分かりやすいですね、
はい、そうですね、はい、
書いてることが日本全国ほぼ共通なんで、
はい、
はい、
あとはもう必ず毎日することと、長い時間、僕に置き換えての話ですけども、
はい、
長い時間やっても集中力を持たないんで、毎日でも30分することですね、
はい、
30分ぐらいは短い時間はするっていうことが一番いい方法でした、自分が経験ですけど、
はい、
独学でずっとやるのと、こういう講座を受けながらやるとか、もし受けるとか、その辺でこうなんかあります。
独学って僕もなかなか苦労しましたし、独学ではわからないところがわからないまま過ぎていくと思うんで、どっかにそういう講習の場があるんであれば、絶対参加するのは損はないとは絶対思いますね。
あ、はいはいはい。
やっぱり限界ありますよね。だいたい受験生って自分も使ってましたけど、忙しいって言って勉強しない。忙しいから勉強しない。仕事が忙しいから勉強しない。もうついつい忙しいをすぐ言いたくなるんですよ。
はい、
うん。もうそれはもう伏線張ってるようなもんなんで、はい、忙しいのはもう受験生全員忙しいんで、
はい。
その中での挑戦になると思うんで、
はい。
決してそれを言い訳にしないっていうことが大切かなっていうのは、もうずっと言います、僕
それは。なるほど。実際の木山さんの試験ってね、普通の選択肢で、
はい。
一個選ぶだけじゃなくて、ないんです。論述とかないんですよね。
そうですね。はい、そういうのが、はい、独学では学びきれへんところで、あんまり言うと僕の講習の場の仕事が、ここで、あれになるんですけど、いわゆる、まあ、はい、5個の選択肢のうち、
はい、
正しいものを2つ選べか、もしくは3つ選べる。
うわぁ。
で、もう結局、1問っていうか、はい、試験は全部で60問ですけど、
はい、
一問あたり5問あるっていうことなんです、結局。
う
ん、全部が、一問につき5問あるんで、
はい、
それを 60問、おおむね300問になるんかなっていうことですよね。一問一答で数えると300問あるってことなんで、はいはいはい、それを2時間っていう限られた時間なんで、
はい、
5問をだいたい2本ぐらいで解かないといけない計算になるんで、
はいはいはい、
そうなるともう早く読んで早く解くっていう訓練をしないといけないんで、これ独学ではなかなかゆったりやってしまうんで、
ほんまですよね、
2本で解くってなかなかタイトで、
はい、
でなおかつ見直しの時間も置いときたかったら、はい、1分ぐらいで解かないと全然間に合わないんで、
はいはいはい、
だからそういう時間設定で問題作られてるんで、
大変、
だから解き慣れるっていう練習をどっかでしておかないと一人ではしんどいかなっていうのはあります。
なんかね、選択肢が5個あって正しいもの1つだけやったらね、もうパッと見つけて次の問題いけるけど、
ね、はい、
全部の選択肢理解してないとあかんって結構辛いですよね。
そうですよね。で、問題によって3つ選べか2つ選べかっていうのがランダムで出るんで、
きつ、
気をつけないと3つ選べやのに2つしか選んでないっていう事故がすごい多いんで、
あ、それで罰なんですね。
それで罰になっちゃうんで、
厳しい。
そういうボンミスをしないっていう練習もしておかないといけない。
あ、それはだいぶ前からやっぱりや
ると、なんかあれですか、すごい意地悪問題みたいなあるんですか？
めちゃあります、めちゃあります。
ね、ちょっとあるでしょうね。
はいはいはい、で、僕、はい、コントラハーモニーさんの講座ではいつもミニテストを作りますけど、はい、5問中2、3問は5つの選択肢のうち2つ3つは意地悪にしてます。
ああ、
必ず。ね、うん。そんだらちゃんとみんな引っかかるんです。もうちゃんと引っかかってくれるんです
。そこがね、なんか分かってるのにっていう、うん、分かってたのにっていう悔しさを味わうんですけど、そこを騙されなくなったらだいぶ違いますよね。はい、
それ大きいですね。はい。
こういうこともあるってね。
今、はい、おっしゃったように、はい、分かってたのにっていうのが、試験本番の後によう言い張るんですよ。
ね、
もうそれも取り返しがつかないんで、
はい、
あの試験本番までの段階では何歩間違えても構わないんで、はい、引っかかった方が次間違わないんで、
はい、
そういう練習をちょっとハーモニーさんとかではやったりします。
全体的に介護支援分野とかそういう分野があるので、そこの概要だけ教えていただけますか？
ああ、ここ最近は、はい、もうもちろんあの支援分野、はい、介護支援分野なんかはもう介護保険という法律の基本的な知識は絶対出ますし、はい、ケアマネージャーとしての姿勢とか、間違いなく出るのはここ最近の法律改正の部分ですよね。はいはい、だからここ最近出たら令和3年度の改正。
うん、
で、ちょっと1個前の平成30年度の改正部分は注意しておかないとよう出ますね。で、保険医療は僕も医療人じゃないんで、はい、もう僕も苦手で大嫌いなんですけど、はい、これは昔から変わらないと思うんですけども、はい、高齢者の体の特徴とか病気、はい、典型的な病気とか、あとはもうここ最近の一番大きい認知症の問題とかいうのはよく出ると思います。はい、介護保険の医療系のサービス、訪問看護さん、訪問リハさん、デイケアさんとか、はい、ああいった、まあ、数少ない医療系のサービスの内容も必ず出ると思います。
はい、
で、最後、福祉分野は、ケアマネージャーは、相談支援者っていうソーシャルワークの部分ですよね。はい、相談業務としての、基礎的なところとか、あと、他の法律、介護保険じゃない法律、例えば、成年後見とか、生活保護とか、
はい、
虐待防止とか、権利擁護とか、この辺は、ちゃんと出ますね。だから、介護保険だけで頭でっかちになると、ちょっと失敗しちゃうから、
はい、
ちょっと広く勉強しておかないとっていうのはあると思います。
サカソで100年ライフ、今回も内容充実でカットするのがもったいないということで、この続きはパート2をお聴きください。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。